こんにちは、川野ゆまです。人はなぜ焙煎したがるのでしょうか。今日はそんなところを、お話しして考えていきたいと思っております。って言ってもね、別にディスってるわけじゃないんで、冷静にね、なぜ焙煎っていうところに興味を持っていくのか、そして焙煎にも興味を持った人、興味持った時に何をするのが、どんな焙煎機買ったりどうするのがいいのかっていう、ちょっとこう現実的なリアルな話を、まあ、僕が思うところでお話していきたいなと思ってるんですけど、まあ僕も同じくなんか気づいたら焙煎に興味持ってたんですよね。これなんでなんだろうなと思って、最初は僕の場合はちょっと思い返しながら話していくと、まあ、まずコーヒーカフェ巡りをしてましたと。で、最初僕はブラックでの味の違いっていうところにそんな興味持ってなかったんで、ラテだったら飲めるってとこでカフェラテをひたすら頼む感じでいろんな店に行ってた。途中でラテの味の違いに気づいて、うまいラテ飲みたいってなって、なんか豆の違いに注目し始めて、あ、エチオピアだとうまいとか、なんかそういうのが分かるようになってきて、で、なんかそういううまい店があったんで、ブラックで試しに頼んでみたっていうのが始まりで、そっから、まあ、一気にそういうブラックコーヒーでの味の違いとか、豆の違い、産地の違いとかに興味持ったんですけど、なんで焙煎したくなったの？やっぱなんか、その味の違いをもっと根本から作りたいみたいな感じが僕はあって、もちろんなんかその時に今思い返して、じゃあドリップがめちゃくちゃすごい技術あって、その買った豆をパーフェクトに抽出できて、もう入れ方の技術もうマスターしてます、でもうその一個上のとこに行きたいっすって、なんかそういう上がり方ではなくて、なんか一気にその、コーヒーを美味しく作るならやっぱ豆からだなみたいな、なんか一番そのできる範囲の一番上流のところからやりたいなみたいな、まあなんかすごいめちゃくちゃざっくりした例えをすると、なんかもうレトルトのカレーを買ってくんじゃなくて、スパイスからカレー作りたいなみたいな、なんかそれってレトルトカレーの調理をめちゃくちゃマスターしましたとか、ルーから作るやつの具材をめちゃくちゃマスターしてますから行くわけじゃなくて、なんかやるならガチ一から入れてえなみたいなので、スパイス直行するみたいないう人ってもう別にいいと思う、普通自然だと思う、そうだと思うんです。だからコーヒーも別になんか入れ方を 100% マスター、味覚が素晴らしいから、もうこのステップクリア、じゃあ焙煎しようっていう流れが自然かって言うとそうじゃないと思ってて、いきなり直行するパターン、僕もそうだ、割とそうだったかな、すっ飛ばして、まあ入れ方も、まあ、まあまあのドリップとかはやってたけど、なんか今考えると全然レシピ違うしっていう中でも、もう豆からやりたいわってなってうずうずし始めたっていうのが多分僕のパターンなんですけど、でもどうなんだろうな、結構焙煎はね難しいっていうのが、まあ、やってみて思ったことです。だからただやってみないと分かんないんですよ、感覚が。焙煎が何が難しいの、どう難しいのか、で失敗例としてどういう味になるのか、でそこでなんか面白さを感じて、逆に焼いた豆をもっとみんなに広めたいってなって、店、僕の場合はその店をやるっていう、なんか次のさらに発信する側のもう仕事にしようみたいな、そういうきっかけって、入れてるだけだったらまだ見えなかったけど、豆を焼き始めてなんかそこの素材をもっと仕入れることになったら、じゃあどういう生豆を買うのがいいんだろうとか、あ、そうか、焼き方っていうよりかはもう素材の違いっていうところで味が違うから、もっとその日本に美味しい生豆が入ってくればいいのかとか、そういうコーヒー飲める機会増やしたらいいのかとか、なんかこう伝える側の目線に立つきっかけになったんで、だからそれって焙煎っていうところをやってみないと分かんなかったので、やっぱまあ何事もチャレンジっていう意味でやった方がまあプラスに絶対働くかなと思うんですけど、目的によっては、まあかなり難易度は無駄に高いというか、いやまあ本当プロに任しといた方がそりゃ絶対うまいわっていうのはまあありますよね。で、もし焙煎をやりたい人が、あ、結構多分いると思ってて、僕もすごいそこに興味持つのはめちゃくちゃいいことだなと思うんですけど、もしやるなら、まあ、手編みでこうコンロの上でシャカシャカやる形よりかは、こう手回しのなんかこもった密閉環境的な感じのこう釜があって、ちっちゃくてもいいんで、この卓上でもいいんで、そこにアルコールランプとかでも全然いいんで、まあ、ガスコンロとかでもいいし、そういうので手でこうくるくる回しながらとか、まあ、ちょっといいのになるとそれが電動でこう釜がこう回ってて、ドラム缶を横にしたようなものがこう回ってて、その中に豆を入れて、下に火を持ってきて、でこう火のこう行き具合がムラにならないように回して焙煎するっていう方が、まあ 温度の効率はいいし、ブレにくいと思います。こう火にかけて上が開いてる感じの網とかだと、その火の室温とかで全然変わってくるんで、まあ緻密に操作がよりしやすい方が良くて、もしできるんだったら温度計とかが刺さってる、温度表示があるとか、まあ刺してなんとか温度を測りながらデジタルに管理するっていう方がすごい大、まあやりやすいかなと思います。コーヒー屋さんがどういうふうに焙煎を管理するかっていうと、デジタルに数字をなるべくログつけていて、で、まあ、これはドリップと結構同じだと思うんですけど、ドリップの場合ね、何グラムの豆で何グラムのお湯で何分でお湯かけてとかっていうレシピで、じゃあちょっと味が酸っぱいなと思った、鋭いなと思ったら、じゃあちょっと次はゆっくり注いでみようとかっていう、なんかこう数字を使って、調整をしていくと思うんですけど、焙煎も同じで、まあ主には3つの変数かな。豆を釜に入れて取り出すまでの合計焙煎時間、火にかけてる時間、まあ、めっちゃわかりやすい。で、あとは途中でパチパチ音が鳴るんですよ、コーヒーって焙煎してると。これが面白いんですけど、一ハゼっていう、ハゼっていう現象が起きて、なんか豆の組織の中に溜まってる水分が水蒸気となって、こう圧力限界になってボンって感じで弾けて、なんかポップコーンみたいに弾ける瞬間があるんですよ。最初生豆ってこう緑色、薄緑色なんですけど、だんだん火通していくと色がオレンジっぽくなって、まあね、このオレンジっぽい瞬間が僕めちゃくちゃ可愛くて好きなんですけど、オレンジ色になってだんだん茶色になって、まあ、焼きすぎるとまあ黒くどんどんなっていくという、炭化していくっていうのもあって、でその茶色くなってきてすぐぐらいでポンポンポンポンポンってこう豆が弾けていくんですよ。これも可愛いんですけど、はぜていって、でそこでまあ煙も結構出てくる。そのはぜた、ポンポンって音が鳴った、時から最後釜から取り出すまでの時間、はぜてからの時間、これをまあディベロップメントタイムとかディベロッピングタイムとかって結構専門用語だと言って、まあそこでこう風味が発達する時間っていうふうに言われてたりするんで、そこが 何秒なのかみたいな、合計時間が何分で、はぜてからの時間何秒、これで結構なんかなんとなくのこう火の通り具合があるみたいな、で最後フィニッシュの釜から取り出す瞬間の温度、最終的に何度で取り出すのか、これはなんか お菓子作る、なんか焼き菓子焼く時の温度設定となんか似たような感じですよね。高い温度に持ってくとカリッとするし、で低い温度だとこうじゅわっとなんかこうあんまりカリカリ 外側が焼けてない状態になるしっていうのがコーヒーだとあって、この3つの数字をメモりながら、まあやってる側としてはこう温度変化をメモってて、毎1分の時に 何度、2分の時に何度、常温の豆を熱いところに入れるんで釜の温度下がっていくんですよ。下がって、でも火はつけっぱなしなんで、下がってたところからまたこう上がり始めるんです。そこを迎えて上がり始めて V 字のグラフになるんですけど、このまあグラフがどういう一気に下げて一気に上がるのかとか、まあなんかじわじわ上がっていくのかとかっていうグラフの傾きとかも、まあ味に関係してるとか味の方向性を決めるとかっていうのもあって、本当にガチやってる人はそのグラフを作ったりはしてるんですけど、まあ家でやる場合は合計の時間と外れてからの時間と最終的な温度とかをにらめっこしながら、なんかこの本当にやるパターンは、僕はそうやって勉強したっていうやり方で言うと、この変数が1個だけ、この変数だけ違うっていうサンプルをむっちゃ作る。もう合計時間一緒で、はぜてからの時間も一緒で、最終的な温度だけ191度のものと 191.5 度のものと192度のものとっていうので10パターン作って、でテイスティングしてみる、同じ豆で。結構その技術いるんですけど、火を後半ちょっと強くして、後半火力上げて一気に高いところに持っていく、同じ30秒で高いところ持っていく、でも最後弱火にして同じ30秒でもあんま上がんないみたいな、同じ条件で1個の変数違うみたいのをなんとか作って、でそれで比べると、ああなるほど、この数字が違うとこういう味わいになるのか、こういう印象かみたいな、それを 3つの変数全部でやるとだいたいなんかこう、あ今とりあえず焼いた数字に対して自分が目指す方向はこの数字をこうしてこうしてこうして分かるんで美味しくなっていくという。でそれをなんかもっと繰り返して細かいこう条件とか豆ごとにどうするかっていうのをまあ作っていくっていうのが、なんか焙煎のちょっとこう一つの分かりやすい美味しく仕方極め方っていうところで、まあ家でやる場合はなんか そこぐらいまではやったら、ああなるほどみたいなのは分かると思うんですけど、それをまあね、1年間そして豆の仕入れのクオリティ含めてずっとうまいのを焼くって、まあそれは店には絶対勝てないんですよ。店の人たちはもうそれをその焙煎機としてめちゃくちゃ高くて、もうその気密性とか保温性とか、あと煙の排気がすごいいいとか、もうほんとにかくその焙煎に特化した素晴らしい 高級車より高いような焙煎機を使って、で豆の仕入れも世界中の商社からもうテイスティング繰り返して、これが一番、まあ、合ってるうまいとかいう豆をそのログをリアルタイムにパソコンとかにつないで、もう温度が毎秒毎秒ログされていくようなソフトウェア入れて、それに保存しながらその細かい、まあ、テイスティングを毎日繰り返して、日数経過によってどう味が違うかめっちゃ繰り返して、もうこの焙煎みたいなのを店で極めてるんで、まあ、それにはね、それよりかはうまくなりづらいですよね。で、まあ、美味しいコーヒーを作るっていう目的だけで言ったら焙煎された豆を買うのが一番いいです。もうそのコスパには勝てない。そんな労力がロースターの裏にはあるんで、まあ、ただまあそういう目的で焙煎する人は少ないかもしれないですよね。あの有名店より美味しくしようっていう感じで手回しの焙煎機買う人はいないよな。どっちかってやっぱなんか体験してみたいとか、裏側でどんな違いが生まれるのかなんか知ってみたいとか、まあそこでなんか気づくことがあるんじゃないかとか、なんかそういうテンションで覗いてみる感じだと思うんで、それはまあ大いにはまあやった方がいい。むしろやってそのやばさ、焙煎の沼を体験してみて、ああなんて焙煎豆を買うって素晴らしいんだろうっていうとこにたどり着いてもいいんじゃないかな。結構なんかね、あのコーヒー屋をいつか作りたいとか、まあコーヒースタンド作るの夢ですっていう人が結構いると思うんですよ。で、僕はそれ本当にいいことだと思ってて、いやーもうどんどん作ってけって感じなんですけど、焙煎家やりたい、焙煎所を作りたいって最初から決めてる人結構多いと思うんですよ。まあ、焼いた豆を仕入れてコーヒースタンドやるところから始めたらいいのになって思って、本当になんかめっちゃブレるし、冬と夏で全然焼き具合違う、火の通り方違うし、だって熱逃げていくわけなんで全然違うんですよ。本当にビビるぐらい火の通り方違うし、まあ同じ産地の同じ豆であっても届いた日に焼くのと届いてから6ヶ月後に焼くのとは豆の状態違うんで、感じるフレーバー違うから、整え方、火の通し方もずっと豆の状態変化に応じて変わっていくわけなんで、まあなんかそれを店としてやっていくって、まあ、少なくとも1年ぐらいは焼き続けてやった商品になるっていうか、そういうレベルだと思うんで、まあどう始めるかっていうのはね、お店によって違うと思うんですけど、まあコーヒー屋さんも日本でもロースターからやってるお店もたくさんあるわけなんで、そこと比べて、ああここで買いたいなと思ってもらえるためには、まあ一朝一夕では焙煎できないし、焙煎機もむちゃくちゃ高いし、煙出るから近隣へのこう影響も考えなきゃいけないし、まあなかなかそんなパッとね焙煎できないんで、まずはさっき言ったみたいに、そのあのすごい労力がかかってロースターが頑張ってる豆を気軽におろして買えるんで、豆をおろしで買って、ロースター好きなロースターから豆を買ってそのまま出して、とにかく抽出のところと、まあ、サービスのこのコーヒーの伝え方とか、好きな豆をどういう風にこうお客さんと話しながら提案できるかとか、お店の居心地とか、コーヒー以外のなんかお菓子とか、そういうところでの体験をアップさせるとか、そういうところをやって、ああもう、うん、店としてこれいい感じだわ、もう焙煎以外のとこ大体乗ってきたってなった時に焙煎機買うのが僕はまあ普通にいいっていうか、まあね、いきなりハードル上げすぎっていう感じだと思うんで、なんかそういう風にまずハードル下げて、焙煎ロマンあるけどね、なんかね、うん、どうなんだろうな、めちゃくちゃ難しい気はしています。それをまあどういう感じかって確かめるいいのが、まあ手回しかな、卓上の手回しのちっこい焙煎機で、生豆とかって今ネット通販で買えるんで、僕のおすすめは渡るっていう会社の個人向け通販が5キロから豆買える、5キロはちょっと多いんで、もっと少ない方がいいっていう人は、DCS っていう会社がやってる個人向けの生豆通販がもっと小さい単位で売ってるかな、確か1キロから売ってたかな、ちょっと定かではないですけど、確か1キロから売ってて、そういうところで、まあ、あのクオリティ高い、本当に間違いない豆が揃ってるんで、そういうところで買って、スペシャルティーコーヒーだとね、で、まあ、手回しでも焼いてみると、まあ、趣味の範囲、まあ、ギリ趣味の範囲で、まあ、なんか全体の感じが分かって、でああ焙煎技術ってすごいなってところでお店の豆を買うのが、まあ、一つルートとしてある。そこでまあ何か気づく人、まあ、僕とかはいやこれもっと極めて素材からやりたいとかお店作りたいってこう目覚める人もいるかもしれない、そういう人はそこで、ね、その方向に向かうといいと思うんですけど、なんとなく焙煎、うん、結構僕にの方で質問を募集すると、いつか焙煎やりたいんですけど焙煎機何買えばいいんですかとか、焙煎の調整とか味の調整どうすればいいですかとかっていう質問結構もらうんで、 お話ししてみたと。まあなぜ人は焙煎をしたくなるんだろうかっていうところが、まあ多分裏側を覗いてみたい感なのかなって思って、結構あれかもな、なんかもしかしたら僕がそのやってた3つの変数の違うサンプルを送ってテイスティングするっていう機会を作るだけでも、もしかしたらなんかみんな解決するのかもしれないそれ味わって、あやばいわって言って、おっともうここ覗くのやめようみたいな人もいるかもしれないし、あなるほどこれやばいわみたいなってハマって、もう焙煎機買う人もいるかもしれないんで、なんかその触りがないんだよねコーヒーの焙煎って。だからまあそういうのもしかしてやれたらいいかもしれないですけど、まあちょっとただの妄想ですけど、ジャストアイデアなんですけど、まあそんな感じは僕の事例としてはあると思います。まあ他の人がねどう思うかはそれぞれいろんなやり方があると思うんですけど、そんな感じでまあぜひ焙煎に、興味持ってうずうずしてどうしようもない方は、ぜひ一度、まあ、安めでいいんで手回しでぐるぐるできるような焙煎機で試してみてはいかがでしょうか。そして焙煎豆を買うっていうのは、とても素晴らしいことですねはい、そんな感じです。まあちょっといつも通りちょっと最後お知らせなんですけど、もし音声系の何か、コンテンツとかポッドキャストでお話とかを収録編集お願いしたい人いたら、概要欄に貼ってますのでそちらから見ていただけるといいかなと思います。